まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。さて本日のゲストは京都 NPO 法人、京都土の塾の副理事長で、あられます、森川恵子さんにお越しいただきました。森川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。森川恵子です。
そして、本日の番組タイトル忘れてしまいましたけれども、何とつけましょうか。大原の、京都土の塾とコッコちゃんの物語と題してお送りいたします。
はいはい、
でまず京都の、今日のゲストの森川恵子さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきます。皆さんに一番馴染みが深いかなと思うのは京都リビング新聞社、どうですかね、
はい、
フリーペーパーの走りですよね。
はい、もうフリーペーパーの草分けでございます。
はい、
はい、
皆さんのお宅に入ってくる京都リビング新聞、
はい、
それの編集長を長らくお勤めでありました。
はい、
で、あるところで、ごくごく最近森川さんとお知り合いになったんですけれども、今はその先ほど申し上げました NPO 法人の京都土の塾というところの副理事長をされておりますのと、それから大人の寺子屋事務局長、それからですね、町並み保存館というのが京都の佐賀鳥居元の町並み保存地区ですか、
はい、
にございます。こちらで炉端談義のコーディネートをされてたり、
はい、
それからなんとまた産業カウンセラーのご経歴があったりと、
はい、
盛りだくさんです。
はい、
さて、マイクを森川さんにお渡しいたしまして、まずそうだ、その前に、皆さん土の塾って聞いたことありますか？リスナーの皆さん、私実は最近まで知らなかったんですけれども、どうもその大原のあたりにすごいことをしている NPO 法人があるというニュースをキャッチをいたしまして、
はい、
で総勢が登録人数300人プラスアルファってお聞きしていますか？
そうです。はい、そうです。
まず森川さん、土の塾について教えていただけますか？
はい、はい、土の塾っていうのは正式には京都土の塾っていうんですけれど、
はい、
八田一三さんという方が、はい、塾長をなさっているんですが、
はい、
始まったのは2000年の初夏の頃からなんですけど、はい、八田さん市の農政畑をずっと歩んでこられた方で、
はい、
定年退職されて、
はい、
いろいろと日本の食の問題を、
食べ物
の問題を、はい、やっぱりもう根本からいろいろと考えようということで、2年間農家に住み込んで自分でもいろいろと田を耕しながら食の問題を土と向き合ってずっと2年間考えられて、その結果やっぱり実践して何かをやろうというふうに思われて、京都大原のにですね、いっぱいもう耕し手がなくなってしまっていた荒廃田がいっぱいあるんですね。
はい、
でそこを農場にしながら、本当に耕す人が自ら耕しながら汗しながら、機械なんか使わずに農薬なんかも使わずに、
はい、
もう汗かいて、いっぱいこうもう本当に喜怒哀楽をいろいろと表しながら土と向き合って、それで虫なんかも殺虫剤なんか使わなくて手で取って、
はい、
それで作物を作って、 で、もうそれはもう自分の命がもう本当に作物に実っていくような、そういう作り方をする作物なんですけど、
はい、
そういう作物を作って、でただ作っただけではつまんないから、つまんないことはないんですけど、大切なものなんですけど、例えば大豆を作ったら、
はい、
みんなで豆腐を作ったり、
はい、
お味噌を作ったり、
はい、
納豆を作ったり、はい、みたいにみんなで食べるところまで一緒にやろうっていう、そういう塾を開かれたんですね、
うん、
でそういうことにみんなこう賛同して、賛同するのも面白いんですけどね、
はい、
誰かこう一人フラッと来ますでしょ、
はい、
なんか面白いことをやっていそうって感じで来ますでしょ、
はい、
そうするとなんかこうじっとその一緒にも草取りをしたり、
はい、
それからもう本当に種を植えたり一緒にやるんですけれど、そうすると次来るときは友達連れてきたり家族連れてきたり、うん、
はい、
なんかもうだんだんこう人数がそんなことで増えていってしまって、
はい、
で現在は300人ほど、
はい、
会員がいるんです。
思い出しました、森川さんと初めてお会いしたのは、
はい、
堀川ごぼうを食べる会っていうのだったと思います。
ああ、そうでした。
はい。はい、京都市の、中央卸売場に立ち寄りをされていた高橋さんという方、
はい、
前職ですけど、
はい。
絹川君、堀川ごぼうを食べるんやけど、一緒に食べへんか、はい、とか言われて、
はい、
行ったら森川さんもおられた、はい、っていうことでしたよね。
そうですね。
で、その先ほど、NPO 法人の京都土の塾 の、 その理事長さんといいますか、
はい、
そもそもの中心の方は八田
逸蔵さ ん、
さん、
はい、
この方は京都市の行政マンの OB であるとお聞きしております、
はい、
非常に変わったといいますか、
はい、
行政マンらしからぬ行政マンというか、
はい、
お言葉が失礼だったらごめんなさい、ご自身がそう言われてましたので、
はい、
変人だと自分でおっしゃってましたが、
はい、
再就職はと言いますか、最後のお仕事はその中央卸売市場の上長さんをお務めになってたっておっしゃってました。
はい、そのように、はい、
でその後2年間、
はい、
普通は転職と言いますか関連のところへこう再就職されたりするんですけれども、
はい、
ザイラーさんってピアノデュオをやって反応反芸術家反音楽家やってるご夫婦が、はい、日吉町に確か宮間でしたけど、
はい、
あっちの方におられますけれども、そのご近所に越されて、
はい、
2年間成功うどくの生活を積まれて、
はい、
仙人をやったとか言っておっしゃってた。
そう、仙人をなさったんです。はい、
でそれから今度大原のその後輩伝、
はい、
に戻ってこられた、
はい、
でここに先日いただきました2001年10月28日付の京都土の塾後輩伝尽力開墾プロジェクト、
はい、
宣言文書がありますので、
はい、
ちょっと読ませていただきます、
はい、
宣言、我々は今京都大原野の後輩伝に斧を入れ、力を合わせ素手でこの荒れ地を再び美しい農地にしようと決意した。飽食の時代、野菜や果物は一年中出回って季節感を失い、旬という言葉はうつろに響く。大量生産、大量消費、大量廃棄される食物は今や食物としての尊厳を失っている。食は必死に戦って獲得するものだ。人口の力によって安易に得てきた食のあり方が今我々の生き方や環境を大きく歪めている。土に触れ土の力を知り、その土で作物を作り、その作物を味わうことにこそ、ことこそ、まさに人間が自然界の生き物として、誠に生きることだ。獣たちよ、我々は今まで勝手なことをしてきた。だが我々は目覚めた。これから、お前たちと共生する暮らしに戻ることを許しておくれ。仲間たちよ、大地に根付こう。自然界の生き物として生かされて、生きる喜びを味わおう。ここに宣言する。今京都土の塾の旗のもとに集う我々は、先人たちが開いた後輩伝を蘇らせるため、今日これから開墾を開始する。2001年10月28日こうなっております。
はい、そうです。2001年の10月に後輩伝 の、 開墾を始めたんですけど、もうその時なんかね、もう もう真っ暗なんです。真っ暗闇、 木が生い茂ってて、
はい、
もう昔はあの棚田だったんです、先祖が、はい、もう本当に汗水鳴らして流して、あの山の傾斜を本当に狭い狭い棚田をずっと作っていったんですけど、うん、それが瞬く間にやはり放り出していると、こう木にもう覆われてしまうんですね。もう頭を突っ込んだら外、あの天井が真っ暗で見えないくらい、空が見えないくらい、それだけ木が生い茂ってたとこなんです。
あの元はその水田だったところが、
はい、
放っておくとそうなっちゃうんです。
そうなっちゃうんです。もうそこを、
はい、
あの篠岳も全部こうはびこっていて、
はい、
かき分けかき分け、もうだんだんにこうあの切り開いていくんですね、
はい、
あのいろんなものでもう本当に手を使うって機械使いませんから、
はい、
あのナタであり斧であり、
はい、
スコップでありもういろいろともう駆使しながら切り開いていくんです、
はい、
でそうするとだんだんだんだん空が見えるようになってくるんですよ。
うん、それはその2001年にですね、
はい、
そんなことが開始されてたとは知りませんでしたし、
ええ
で大原のにそういう荒廃殿がね、
はい、
あるんだっていうことも実はあの京都縦貫道なんかそば微妙に撮ってますよね、
はい、
だけども僕も気がつかずに車を運転してたりしますし、
はい、
であの八田さんその理事長さんは、
はいはい、
こういう宣言文を書かれてあのその時は一人で始められたんでしょうか、あの何人かのお仲もらえたんですか。
はい、あの最初はね、
はい、
あのそういう八田さんがそういうのを始められるっていうことをあの周りにあの言ったものですから、
はい、
あのそういうあのそういう趣旨に賛同して最初にあの豆腐を作って大豆を食おう会っていうのが、
はい、
あの2000年の初夏にスタートしたんですね、
はい、
そしたらそのさっき申しましたようにどんどんどんどん人が広がってきたんです。
はい、はい、あの実は、
はい、
あの恥ずかしながら私はその筒の塾の存在を知ってから、
はい、
一度見に行きたいなとあるいは参加したいなと思いながら、
はい、
まだあの現地へ、
はい、
直接お邪魔はしておりません、
はい、
映像で見たりそれから自分の知り合いの知り合いが筒の塾メンバーだったと、
はい、
そのまた知り合いも筒の塾メンバーだったというそんな偶然は重なっておりますけれども、
はい、
でそういう人から本当また聞き情報なんですけれども ある時来られた、
はい、
あの筒の塾に来られた方がそのどういうんでしょうねビジネスウォリアーというかビジネス戦士で、あの大きな商社に勤めてられて、
はい、
何かすごくこうすり減ってしまって会社に行けなくなった人が筒の塾にわらじを脱がれて、
はい、
それで何か作物を作ってるうちに、
はい、
うん、ちょっと会社行ってみるわって言ってなんか戻って行かれた職場に、
はい、
そんなエピソードをちらって聞きました。
あのそれがね、
はい、
その時にあのその彼が、
はい、
あの言ってくださった言葉が私はもうすごいいい言葉だなと思ったんですけど、
はい、
あのその方はもうずっとあの鎌で、
はい、
あのもう一面に斜面にずっと生えた草を買ってくださったんですけど、
はい、
もう一日中あの買ってたんですね、
はい、
そして最後にあのその方があの帰る時にあの塾長におっしゃったんですけど僕はなんだかあのどうもな心が芽生えてきましたっておっしゃったんですよ、
はい、
あの最初来られた時は本当に、まあ、ちょっと本当にあのなんかやっぱり苦しそうだなって感じで、
はい、
まあ植物だったらあの水分なくしてしおれてるみたいな感じのご様子だったんですけど、
はい、いわゆる抑うつ状態みたいな感じですよね。
ねえ、まあね、とってもねしんどい思いをされてて、はい、それが帰る時にはなんだかもう本当にどう猛な気分っていいでしょ、
はいはいはい、
なんか人間がやっぱりとってもこうあの活気に満ちてなんかとってもなんか本当にあの生物としての獰猛さを取り戻したっていうことを言ってくださったって、
はいはい、
それを私も聞いてなんかそういうもんだなって思ったんです。土の塾のあの面白さって良さっていうの、
はい、
なんかあの他の人からもねあの五感が蘇ってくるって私も思うんですけど、
はい、
そう思うんですよ、
うん、
なんかあの感性が 呼び戻ってくる。例えば人を愛する心を忘れた人は、なんだか植物と接している間に人もとってもなんていうのかな、恋しくなったり、
うん、
あの嗅覚も触覚も、うん、全部こうなんか生き生きしてきて鋭敏になってくるんですよね。だから獰猛な心もそういう中で取り戻されたんだと思いますよ。
それをすごいエピソードだなと思って印象に残って、進の塾っていう キーワードが頭に残ってたところ、その森川さんに出会ったりですね、
はい、
あのいろんな人に、そのたまたま京都の人で、あのいろいろ進の塾の活動を、ヘビーな人は毎日行くと、
はい、
あの月に1回しか行かない人もいる、
はい、
まあ、それでもいろいろな参加形態が許されるんだよみたいなこともおっしゃってましたし、
はい、
で、あのでつい最近ですね、
はい、
その八田理事長が、はい、コッコちゃんの物語という絵本を出版されるというニュースを森川さんからいただいて、はい、絹川さんぜひその出版記念会にいらっしゃいって誘ってくださったんですよね、はい、でその場で森川さんは、
はい、
このコッコちゃんの物語を全部朗読されたんですよ。
はい、そうでした。
で絵本の絵はですね、八田さんのお嬢さんですか、
あの息子さん あの妻、
義理の娘さんが描かれた、はい、それがこうスライドで上映されてるのに、生のギターで BGM つけられて、
はい、
森川さんがずっと朗読されたんです
、はい、
で本当はこの番組時間たくさんあったら朗読していただこうと思ったんですけども、はい、ちょっと時間がないので、
はい、
あのコッコちゃんの物語、その八田さんの思いっていうのを少し、はい、触れていただけませんか。
はい、わかりました。このあのコッコちゃんの物語は、八田塾長があの畑の広場にいるときに、もう本当にあの一晩のうちに思い浮かんできた物語だって、そうなんです、
おっしゃってましたね、
はい、それであの鳥インフルエンザが、はい、あの数年前にあの今年も去年もいろいろと取り沙汰されてますけど、猛威を振るってた時に、あの養鶏場 あのご主人夫妻が亡くなられたことがありましたけれど、
自ら命を絶たれた悲しい、あの事件のことです
か。そうですね、あのことがあって、あの直後にこの物語が浮かんできたんですが、
はい、
あのかいつまんでだけ申し上げますと、
はい、
あの昔々あの鶏の面取りさんと、それから仲良しの泉ちゃんというお嬢さんが昔々、はい、とっても仲良く暮らしてて、泉ちゃんが病気がちだったもんだから、あのココちゃんがあの自分が産んだ卵を食べたら元気になるよってあの思って、一生懸命卵をあの産むように努力して、でココちゃんに自分のあの泉ちゃんに自分の産んだ卵をあの食べてもらうようになって、泉ちゃんは元気になっていったんだけれど、というところで前半の物語が終わるんです。そうです
ね、泉ちゃんと女の子があの病弱だったんですよね。
はい、そうなんです。
それでココちゃんとは仲良しだったんですよね。
はい、はい、
でコッコちゃんはその自分で卵を産んであげよう、
はい、
元気になってもらおうとしたんだけど、
はい、
その自分で卵を産んで差し上げるのはある意味辛いことでもあったんですよね。
そうですね、あのでもあの泉ちゃんも辞退したんだけど、やっぱりコッコちゃんの気持ちを汲んで卵をいただくようになって、でそこで本当にあの泉ちゃんは元気になっていったんですけど、あの後であの聞いてらっしゃる皆さんにも読んでいただきたいんですけど、あの旅の若者が通りかかって、
はい、
そんないい卵だったら僕もあのみんなに広めたいなと思って、
はい、
そのココちゃんを誘拐してさらっていってしまったんです
ね。そうでしたね。
はい、そっからあのまた物語 あの次の展開が始まるんですけど、
はい、
あの悲しい物語ではあるんですけど、でも命ってっていうのはどういうものなのか、私たちがあの食べ物としてあの食べ命をやっぱり他の植物なり動物なりの命をいただきながら私たちは生きてるんだみたいな、そんなメッセージも込められてる絵本だと思うんですよ。
そうですね、
はい、
子供のための絵本というよりは、
はい、
大人のための絵本という非常に重たい部分のある絵本だと思いましたけれども、
はい、
あのこの物語を読ませていただいて、あの八田一郎さん著、
はい、
文芸社から出ておりますが、
はい、
あの感動というにはちょっと重たい、感動を超えた思いを経験させていただきました。
はい、
もし よければ、はい、その続きを、
はい、はい、あのこの絵もぜひ読んでいただきたいのですが、あの土の塾の様子をちょっと詩にまとめてみましたので読ませていただきます。根っこ、おじの家に育った一人っ子、早々に学生結婚して5年間海外に住んで、半年ごとに引っ越しをして、子供もないまま夫との二人暮らし。旅行カバン一つで世界中どこにでも行かれる、住むことができると意気がって暮らしていました。仕事もした、のめり込んでどんどん忙しくなって、そこそこ自分の場所も得た。でもふと、いつまでたっても旅行カバン一つで世界中どこにでも行かれる、住むことができる自分であることに気づいたのです。どこにでもひょいひょいと行かれるということは、何のしがらみもないということ。土地にも人にも、これって根っこがないってこと。その場でどんなにバタバタ生きていても、私には根っこがない。身軽な暮らしを気楽だと思っていたけれど、本当は強がりの負け惜しみ。生まれ育った地域、親兄弟や家族のしがらみ、どうにも身動きできない、動かない暮らしに憧れている自分に気づきました。そんな時出会ったのが京都土の塾。初めて大豆の草を取り、草を取るということは、気になる大豆が気持ちよく過ごせるように大豆に心をかけてやって、草に少しの間遠慮してもらうことなんだよ、という言葉を聞いたとき、自分の中にふっと根っこの兆しが芽生えたのを感じたのです。ここに私の心を待っているものがいる。私の心を待っているもののいる幸せを感じたとき、いつの間にか心を待っているものから心をもらっていることに気づきました。長い間ほったらかしにされていた土にツルハシを入れるとき、石を起こし、竹の根を取り、苗を植えるとき、炎天下、全身汗まみれになって他の草取りをするとき、泥んこの里芋畑で足を取られて尻餅をつくとき、畑の仲間と大笑いしながら大きな握り飯を食べるとき、私の根っこが大荒野の大地で根を張っていくのです。大荒野の大地は決して動かない。ようやく見つけた私の根っこです。ようやく見つけた私の居場所です。
ありがとうございました。今の詩 ポエムから土の塾のことを皆さん想像していただけたらと思います。
はい、
まだまだ語っていただきたいエピソードも他に用意してたんですけども、はい、やっぱりこの話題も大きすぎて、
はい、
とても30分には入りきりません。
そうですね、
ですからまた機会を設けて、はい、第2弾第3弾とお伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
そろそろまとめていく時間なんですけども、
はい、
この番組のレスナーの皆さんは、この番組はまちづくりちょびっと推進室じゃないかと、
はい、
でなぜ今日土の塾なのって疑問に思ってられる方がおられるかもしれません。
はい、
私は京都の景観条例なんかが最近通り、まちづくりっていうのはそういう景観だとか、ハードだとか、建物を作ったりとかいうところなのかなというか、そういうことで住まい方とかそういうことからスタートしてこの番組始めましたけれども、
はい、
だんだんそのまちづくりっていうことを考えているうちに、まちづくりと人づくりといいますか、人との人と人とのあり方、あるいは人と自然のあり方というのとは無関係ではいられないということが最近の思いでした。 中心市街地の問題もありますけれども、里山、それから荒廃していく田んぼ荒廃田、はい、それからまた語っていただきますけれども、荒廃していく竹林、
はい、
いろんな問題がまだまだ街づくりという言葉の中でこれから考えていかなきゃならないことだなというふうに今思っております。
はい、
それでは、皆さん今日のお話いかがでしたでしょうか。まだまだ捨てたもんじゃない京都という切り口もこの番組の大事なところでありますけれども、京都土の塾に連なられる300人プラスアルファますます増えていっておられます、はい、機会がありましたら、ちょっとチェックをしていただいたらどうでしょうか。ホームページもあるんじゃないですか。 http://web、あ、でもこれ言わなくても京都土の塾、
はい、それで出てまいります。
で、サイトがありますね、
はい。
最後に、告知があります。2ヶ月前のこの番組のゲストの京都モデルフォレスト協会からの告知であります。新緑祭新風館、4月の27日金曜日午後5時から7時、新風館中庭ホールで新緑祭新しい緑の祭りっていうのをなさいます。そこにはですね、オープニングコンサートで間伐材で作ったアルプホルンの演奏が中川重俊さんという京都学園大学の環境問題を教えてられるプロフェッサー教授による演奏、それから狂言もあります。フクロウというちょっとシュールな狂言だそうですけども、茂さんほか、京都の森林をみんなで守り育てていくためのモデルフォレスト運動を推進している協会であります。ハープやホルンの音色から森のメッセージを身近に感じていただこう、それから、募金活動もしてますので、皆さんぜひ4月の27日の金曜日午後5時から7時まで、時間と興味のある方は新風館の中庭へ集まってください。オープニングコンサート、ホルン、それからハープ、狂言っていうようなメインのイベントでございます。はい、そろそろエンディングです。ちょっとため息ついてしまいますけれども、これからも地元京都のまちづくり情報、最前線の情報等をお送りしていただきたいと思っております。この番組は心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。それからまちづくりちょびっと推進室で Google 検索なんかしていただいたら、今までのゲストの人が二十数名ここの小さなスタジオで語ってくださった内容がデータベース化しておりますので、アクセスしてください。京都の人じゃなくても世界中の人がそこにアクセスできるように音声データとテキストデータが用意されています。それではまた皆さんお耳にかかれることを楽しみにしております。森川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではまたこの番組の第2弾第3弾お楽しみに。